どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
山山 FM です。
あめちゃんです。
この番組はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが雑談をベースに IT 法律育児エンタメなど思いつきで話す番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。
第59回目ですね。
いやーもう100回も見えてきましたね。
見えてきましたね。
はいはい。
はい。ということで、
ほいほい、
ちょっと今、毎回ビデオ、お互いの顔見ながら収録してるわけですけどね。
うん。
なんか気づくことある？
ちょっと待って、わからん。神、神、いや、待ってよ。え、た、いや、
違うな。繋いだ時から言いたかったやろ。前髪がなくなりました。
すごいなんかボーイッシュな女子高生みたいな前髪になってるね。
ほんまにそうやな。ほんまにそう。
髪短いんやけど可愛くてモテるみたいな感じの女子高生の髪型になってる。
言えて妙やな。ちょっとね、毎回奥さんに切ってもらってて、ちょっとだんだん量が増えてきたから、またいつものお願いって言って。はいはい、
うん。
いや、やっぱね、前髪はちょっと前より切りすぎちゃって、
うん。
なんかほんまに、ちょっと、どうしようかなって、
なんかでも、
思うぐらい。
この映像がお伝えできひんのがあれやけど、結果、なんか、その最先端感というか、うん。
いや何よりね、このあんまり外に出なくていいご時世に感謝ですね。
まあ全然ズームとかで顔は見えちゃうけど。
そうやな。そうなんよ。基本美容院行った時に、
うん、
基本的になんか一時はどうなることかとっていう感じに思うよ毎回ね。うんうんうん、あでもワックスつけてみたら意外といけるやんって毎回思うんやけど、
はいはいはい、
うん、今回はそうはならんかった。
いけんじゃん、なんか。
なんかね、一応2ブロックで、
うんうん、
サイドをね、
うん、
買ってもらったんですけど、前髪もね、うん、思いっきりやんちゃな感じになっちゃったから、うん、いつもの行きつけのカフェとかはね、
うん、
なんて顔されるのか、ちょっとね、明日から楽しみなんですけど。
いや、でも、そんな変、なんか、ちょっと毛先遊ばしてあげればいいんじゃない。
いや、遊ばせる毛先がない。
タバカン。束缶作って
束作れない。束作れる前髪がない。
まあどういう髪型なんかはちょっと想像してもらって。
そうね。いや、だいぶいっちゃいましたね。まあでも、すっきりしたんでね。なんか、台風、今ちょうど来てるやん。
うん。うん、
台風、今、どの辺おるか、あんまウォッチしてないけど、そのせいかなんか、また暖かくなってきて。
そうそうそう。明日も明日というか、まあ、うん、今日が何日だったっけ10月11日も27度ぐらい、
うん、あ、マジ？
うん、
めっちゃ暑いな。
めちゃ暑い。風邪ひいてまうわ、こんな寒暖差あったら。
うん、確かに。いやそんな感じなんですけど。
天気の話したな、普通に。
髪の毛と天気の話だね。
初対面か。
またね、ちょっと僕らの大好物来たんで、うん、まずそっちからいきますか。
おっと、ほいほい。
はい、
お便りというやつですね。
お便りがね、つい先ほど届いたんで、今収録してるのが10月11日なんで、うん、先ほど届いたんで、ちょっとそれをね、
素晴らしい。
いや、本当にありがたいですね。
ありがたいね、本当に支えられてる。
うん。お便り紹介します。
はい。
ラジオネーム公務員の女さんからいただきました。
公務員の女。
仮想研っぽいね。はじめまして。今日から聞き
仮想研も、仮想研も公務員やんね。
あ、そうなんや。じゃあ仮想研の方かもしんないね。
そう、の上位概念やから。
上位概念。はい、はじめまして。今日から聞き始めましたが、雑談のクオリティ高すぎてめちゃ好きです。
ありがて
え。私の職場では、お辞儀員はないですが、上長が気に食わない案件だとまっすぐ応援してもらえないという文化があるので、不器用でまっすぐ応援できない私は恐縮しまくってます。とのことです。
とのことです。
ありがとうございます。
質問形式じゃなくてね、 感想いただいた、
ね、感想いただいて、いや嬉しいですね。
はいはいはいはい、はい、
おじぎんじゃないけど上長が気に食わない案件だとまっすぐ応援してもらえないという文化がある、
うん、なんなんそれなんなんそれ
なかなか公務員さん大変ですねこれ。
付き合ってるみたいな感じやなんかちょっと LINE ちょっとなんか冷たなるみたいな感じやろ
あ、てかこういう文化があるから、公務員の女さんは不器用でまっすぐ応援できなくて恐縮しまくってるっていう、うん、なるほど、
なるほどね。
自分が押せないからそれがちょっとまっすぐじゃないと、
はいはいはいは
い、いや、はい、気に食わないと思われちゃうってことね。
なるほどね。
なるほどね。
なんちゅう負のスパイラル。
恐ろしい。
恐ろしい。
それ用のツールとか出てきそうやけどね。
うん。
まっすぐ押せるやつ。
いや、本当に。
すごい文化やな。
いや、なんかそう、逆お辞儀文化？
お辞儀しては、お辞儀したときに何か裏がある。裏を感じ取られる。文化。
確かにね、なんかもう潰そう、もうそんな文化もハンコも
やばいねこれは確かに。しかも、うん、
変な会社とかじゃないんやね、それ。
まあ公務員の女さんだから、まあ、公務員なんでしょうね。
財務省かもしれないし、
科捜研
かもしれない、火災調査官、そう、火災調査官かもしれんし、科捜研かもしれんし学校の先生かもしれんしね。
そうね、気に食わない案件、それいつなくなるんですかね、こういうね。
っていうか、うん、ちょっと気に食わないんですけどって言えよ、そう
むすっとしながら
ツンツンじゃないね。
しぶしぶでも押してくれるよね。
うん、もうそう、直前やから OK しましたけどじゃないね。ちゃんと気に食わないと気に食わぬことを言わない。仕事ないから。
そうやな。気に食わなくても押してくれるっていうのはどうなのね。
そう。どう。
必要なハンコじゃなさそうだけどね。その人必要じゃないけどね、多分ね、もはや。
でも公務員の女さんが、
うん、
上司になったら大変やね。
そうやね、確かにね、うん、上司なんかもしれんな。だからこう言ってる、ね、言ってはるから、うん、もう下に部下、大量の部下もう抱えてはって、
でもその場でさ、
毎回部下から上げられる書類に丁寧にまっすぐ押せるかどうかストレス抱えてるかもしれんね。
なんかでも胃がんで押してしまった時でもなんかフォローできるような体制にしとかないといけないね、
うん、そうやね。
どうなんやろ、なんかその場で押すんかな。
あー、どうなんやろね。
その場で押すんやったらこう押して斜めになったのを見た後に、うん、なんつってって言ったらもうもう OK やん。
なるほど、緊張したみたいな。
そうそうそう、
わざとなよみたいな。そんなやんちゃできんのかな。
なんつってやったらいけんちゃうかな。
うん、
でも出してもらったやつをちゃんとその直接のやり取りなく返す場合はちょっとあれやね。
まあね、まあでもこれも、まあ、デジタルのハンコとかで済ませれるんやったらいいけどな。
うん、
確実にまっすぐやもんな。
そう、今をどうやって乗り切ってもらうかやな。
そうやな、定規とか。定規無理やな。
花丸つけたいんじゃん、なんか歪んでるけど。で、プラマイゼロみたいな。
花丸とかしたやつって法的に有効なの？ハンコ
有効有効。
あ、そうなの？
有効有効。うん。別に、ハンコはハンコやから、それに何か付加されても。
じゃあ、押したやつ、塗りつぶしたりしたらあかんよね、さすがに。
塗りつぶしたらあかん。
うん、
塗りつぶしたらあかんというか、なんかその、押印するとね、
うん、
その文書が神聖なものと推定されるのよ。うん、二段の推定っていうのがあって、うん、まあ、ものすごい簡単に言うと、押印したら、うん、その人がちゃんと自分の意思に基づいて押したよってことが推定されるっていう判例があるのね。
うんうん、
で、そのおかげで、ハンコっていうのはすごい大事っていう扱い方をされてるんですよ、法的に。
うんうんうん、
で、
なるほど。
それは、だからハンコって普通自分で持ってるよねと、
うん、
で。自分で持ってて自分で押して、自分の意思に基づいて普通押してるよねっていう推定が働くわけよね。
うんうんうん、
ちょっと詳細ややこしいから割愛するけど。うんっていうのの、ぐちゃぐちゃにしてたら、
うん、
それ推定を打ち砕く要因になるって感じ。
うーん、
だから花丸やったら、まあ、別に推定を打ち砕くまではいかないみたいな。
あ、そうな。
そう、
面白いな。
ハートつけても別に大丈夫。
ハート、あ、ハートいいね。
あ、っていうかさ、もう印鑑をさ、
うん、
ハートにしたらいいんじゃない。丸やから歪むわけやん。 ハートやったら、うん、ほら。
ああ、確かにね。丸、
そう。
丸ってだって毎回裏側見たり、まあ一応なんか、マークとかあるけどね。
そうそうそう。じゃなくて、ハートやったらもうその、ハートマークをこうペンとしたりか絶対間違えへんから。
ハンコは別に丸でやる必要ないんやね。
ない、ない、ない。
うんうん。あ、じゃあ、もはやもう、四角でいい
よ。うん。四角でもいい。でも、なんかまあ、せっかくやし、ハートにしたいよ。
愛情表現ね。
そうそうそうそう。ま
あ、いっぱい部下抱えてるから。
そう。いい時はハートマークで。来た、ハート来たね、みたいな感じの。なんかそういう。
きっとその上にか、あの、この女さんの上に、さらに、情緒が多分おるやろ。
はいはいはいはい。
そこの人がどう思うかやね。
まあ、それはまたハート作ったらいい。
情緒に
情緒もハート。
だんだん。
そうそう、大きいハートになってって、最後完成したらなんか。
だからもう、それ、完成していったら、
うん、
あの部下抱える人は、一回ハートにしなあかんっていう文化ができる。
そうそうそう。素敵な文化やってるから。
それ、公務員でやったら面白いね。
ね。いや、まずデジタルにせえって言われるんだけど。
このご時世な。
そう。
確かに。いや、すごい大変な職場ですね。
頑張ってほしいですね。
うん、頑張ってほしい。まあ、ハートの印鑑を使うという、
うん、
なんかたあの、求められてもいないアドバイスとしては、そんな感じですかね。
本当に。この回を最後に聞いてもらえなくなることを、俺はちょっと恐れているよ。
聞き始めてもらったけど。
うん。
そうね。いや、でも、お便り、本当嬉しいです。どんどん送ってください。
ありがとうございます。また何か気になることあったら、コメントお願いします、
はい。お願いします。しれっと判例でいろいろあの情報くれるんで、アメちゃんが。
しれっと判例。
しれっと判例。
これ、あの、細かいこと割愛してるって言ったけど、
うん、
詳細に言うと、細かいこと思い出せへんけどっていう。
うん、まあ、それはそうだ
ね。それをそう、それをなんかあの、いや、言おうと思ったら言えるけどって言ってしまう癖があるのを反省してる。
真面目やな。はい。ってな感じですかね。はい、お便りありがとうございました、
ね、ありがとうございます。
今日収録が10月11日なんですけどね。
ほうほうほう。
昨日あのちょうどたまたま、赤ちゃん本舗でいろいろあの赤ちゃん用品をね、日用品を買いに行ったんやけど、
はいはい、お世話になってますね。
だから昨日だから10月10日、
うん、うん、
何の日か知ってる？
うわ、とうとうの日やろ。
うん。トイレの
そう。
あ、でもあのただほぼ正しいね。あのとうとうの日でもあると思う。とうとうには知らんけど、
重々の日で焼肉。
ああ、それもありそう。
てんてんてんてんの日でてんてんてん。
パンダパンダかな。
花咲天使てんてんくん。
重々やったらアメちゃんも
てんてんくんスルーされて、うん、
わかると思うよ。赤ちゃん本舗で、
うん、
10月10日。
うん。重当される。
何言ってんねん。
当重、当当、と、トントン、とと、ジュジュ、あの、歌詞の。
なんで赤ちゃん本舗やねん。正解は、
うん。
とつき10日のジュジュ。
はあ。
赤ちゃんの日。
いやー、ピンとこね
らしいですね。赤ちゃん本舗曰く。
なるほどね。で、まあね、ああ、ピンと、まあ、ピンとくるのか。
生まれてくれてありがとうを伝える日って、なんか、店内にいろいろ飾っててんけど。
おい、素敵やん。
毎日伝えてるわ、思って。
いや、知らんがな。知らんがな、そんなもん。
こんな日だけちゃうわ、思って。
知らんがな、もう。そっちの家庭の幸せ具合を。
のろけんといてもらっていいかな。伝えてるやろ、もちろん。
毎秒ね、毎秒。
なんでそう、ドヤ顔でくんの。
毎秒伝えてる。
そうやな。
今も、そう、ずっと、気が気じゃないもん、今、この
収録してるけど。だからね、俺もあの、さっき寝かしつけで、
うん、
10分ぐらい寝かしつけられて帰ってきたから。
あ、帰って、あ、寝かしつけですね。
寝かしつけられてた。
すごいな。
危なかった。だから、でも、ちょっとね、それ見て、もやっとして。
なんで、
うん、いや、
あ、その、あ、とつきとかね。
生まれてくれてありがとう伝える日って言われてもな、うん、毎回伝えてんのにと思って。うん、
それ、敬老の日とかも、ちゃんとずっと同じこと思ったけど、でも。
毎日思ってるよ。もちろんや、もちろん。うん、 そんな
毎日だから父の日も母の日も子供の日も十月十日の日も敬老の日も全部思っとけよちゃんと。
そうな、え、思ってないの、むしろ
毎秒思ってる。
めっちゃ忙しいやん毎秒。
だからもう同じことしても常にマルチタスクみたいな。
やばいやん、
もう
毎秒
ありがとうって言うと、そう
感謝であった。
いやもうほんまに感謝のあまり本当に何もできなくなっちゃった。
やばいな、毎秒はすごいな、さすがやね。俺にも毎秒持ってくれてる、うん、
もちろん清の日には。
うん、俺の日とかあんのかな。
清の日っていうのがあるはずやから。
ないこんなしょうもない話つけてくれてありがとう。
しょうもないな、薄いわ。
まあ IT ニュースじゃないねんけど、
うん、
ガジェットニュースというかね、
ほうほう、
会社の同僚が教えてくれたやつで、
うん、
面白いガジェットがあるんで紹介したいんですけど。
お、気になる気になる。
アメちゃんって睡眠はよく取れてる方？すぐ寝れる？でよくあんま起きない？
いやそんなことない。なんか起きないけど、
うん、
起きた時になんか鼻炎やし、うん、なんかちょっと疲れ取れてない感みたいな感じになる。
そのまま朝までは起きない？夜中何度も
朝、うん、基本起きひんな。
なんかその同僚があんまり寝れんくて、うん、物音とかでもすぐ起きちゃうんやって。
はいはいはい。
でその人のための
うん、
眠るためのイヤホンみたいなのがあるんよ。
ほう。
その名もスリープバズっていうんですけどね。
へえ。
ボーズから、そう。
おお、あの有名。
そうそう、有名なボーズからね。なんかスリ、まあ、もともとバージョン1は前出てたんやけど、ちょっといろいろ故障とかが相次いでたらしくて、うんうん、まあそれが改善された2が出てるんでね、ボーズスリープバズ2がね、すごい好評で。
うん。
なかなかもう予約いっぱいいっぱいな感じなんやけど、
うん、
これがねなんか機能としては、
うん、
ノイズマスキングって言って、まあキャンセリング、うんうん、完全に打ち消すとかじゃなくて、
うん、
あんまりそのものとかを聞こえにくくしてくれるのと、あとは外れにくくて耳にめっちゃフィットするっていうのと、
うん、
あとヒーリング音楽とか流れてくれてすごい、
うんうん、
眠れるらしい。
へえ。
でお値段が33,000。
うー。最近のイヤホンが高い。技術よ。
これは高いよね。でも
いやまあね。
うん。
そうよそうよね。だってその AirPods Pro ぐらいの技術をきっと入ってるわけやろ。
入ってるはず。まあ AirPods とよりは多分あんまりその密着せんくて快適やと思うけど。
だつけてても。そんな苦しないで
みたいな、うん、違和感ない。そうそうそう。まあこのご時世睡眠大事やからね。
そうなのよね。だからまあ価値としてはね、
うん、
そんなに3万円じゃ高くないのかもしれない。
なかなかでも勇気がいる3万台はね、
うん、
サクッとは買えない。でも研究とかめっちゃすごい臨床試験されててかなり効果が出てるっていうのがね、分かってるから。
ガジェットマスターちょっと買ってみてレポートしてよ。
でもね俺一瞬で寝れるし起きひんのよね。
そうちゃんとそれオーラリングでもちゃんといい睡眠ですねって言われてる。
そう最近いい感じ
言われてんのかい、ね、
しかも俺の場合ね、まあ、うん、息子とかのまあなんかに気づけなあかんから、あんまり子供と寝てる人はどうなんやろなって思っちゃうけどね、
はいはいはい、まあ確かにね、
うん、ただもう一人の同僚が自分自身がめっちゃいびきしちゃってて、奥さんにすごいいびきうるさいって毎回言われてたんやって、
は
い
は
い、
うんうん、
だから奥さんにプレゼントしたらいいんじゃないって言って。
いやなんか直せますっていう。睡眠外来行こうその感じ。
あ、そういえばアメちゃんも睡眠外来とか行ってたっけ。
いや行ってたことあるけど、もう大学ロースクールの時に行ってて、うん、途中でやめちゃった。
あ、なんかあれなの、通うん、結構通院なん。
通うし、あとはなんかそのそっちに泊まり込みで、
うん、
いろんな機器つけて。
ああなるほど。
そう みたいなことせなあかんらしくて、
うん、
で そこまでのなんかその意欲がやりたかったんやけどね。あとちょっと値段ももちろんするから。
ああ、なるほどね。
そうなの。
まあ今はでもそういうのやるより、こういうガジェット系でも十分な、さっきの言ってくれたけど、オーラリングとかでも計測できるから。
で、あとはまあ異常があったらね、その鼻詰まりとかで異常があった場合にはね、うん、お医者さん行ったらいいんやけど。
まあそうね。
科学で何とでもなりますわ、もう。
ほんまそう。
うん。
っていうね、ガジェットの紹介です。息子が喋れる言葉結構増えてきて、
お
最近1から10まで全部言えるようになったんよ。
すご
っ。数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 まで、で10の時10って言って、はいはいはい、イエーイって言うんよ。
かわいい。
めちゃめちゃかわいいねんけど。
うん。
でなんかやっぱいろんな単語もなんか言おうとするよね、全部真似して、
うん、うんうん。
それもめっちゃすごいねんけど、なんかふと思ってんけど、なんか子供がすごい喋れる単語も増えてきたけど、
うんうん、
あの親が理解する単語も増えてきたなと思って。
ほうほうほう。
結局でもまだ一語しか喋れない単語とかあるんよ。例えば、
うん、
車は車って言えずにまあって言うんよね。
うんうんうんうん。
うん、でトーマスもまあないの。
うんうんうん。
でなぜかバナナもまあないよね。
まあないよね。うん。なんとなくわかる。でも
なんとなくわかる。
なんとなくわかる。
そうそうそう。だからそのシチュエーションとかとその単語のパターンで親も子供の単語を理解できるなって思って、
うん、
なんか子供を持つ前って、うん、その子供を持ってる友達とかに遊びに行った時に、うん、マジで子供が何言ってるか分からへんかったけど、
うんうんうん、
親はめっちゃ分かっててマジすごいなと思ってたよね。そういえば、
はいはいはいはい、
なんで、なんで今の分かったみたいな、
うんうん、
マジで意味わからんみたいな。
まあやんみたいな。
そうそうそう。まあで車みたいな。そう、それがでも親だってだんだんその辺のパターンも親の方も慣れてきたなっていうのがあって。
わかるわ。
アメちゃんの子供もだんだん喋れる単語増えてくるやろから、
う
ん、
増えてきた増えてきた
増えてきた
増えてきた。あのいないいないばーってあるやん。
うん。
でいないいないって言ったら、うん、ばーって。
かわいいな。
おもろいなと思って。いないいないっつったら、うん、バーって言う。いないいないっつったらバーって言ったら
ちゃんとテンション変わるんや。
そう、
あ
とうちで言うとその、うん、パパっていうのがすごい多義的で、
うん、
パパっていうのは、うん、ママでもありバーバでもあり、うん、ジージでもありパパでもあるのよ。
はいはいはい。
あと引き続きその前回か前々回か言ってた、うん、壁でもあるし闇でもあるよ。
なんだやろな。
そうパーパパーパーってずっと言うんやけど、でその都度俺はもう毎回あパパの俺のことを言ってる、パパの俺のことを言ってるって絶対言うんやけど、パパでやる、あパパだけど何かとか絶対言うようにしてんやけど。
そうだんだん増えてくるからね。
俺に向かってまあまあって言ったりするんやけど、
うん、
それもあの ママじゃなくてパパだけど何かみたいな感じで絶対言ってる。
そのリアクション欲しいんかもね。
なんか言うとるわみたいな、
うん、そう。
あと子供をさ、
うん、
怒るというか、
うん、
怒るときに、
うん、
うちの奥さんがめんめちゃんだよっていう、
うん、
そのダメなことをしたら、うん、それめんめちゃんだよっていうのを言って、
うんうん、
でそれ多分分かってきて子供も、うん、でめめちゃんだよってさやめたりする時もあんねんけど、例えばお茶をこうこぼそうとしてて、うん、それめめちゃんって、うん、めめちゃんだよってピタッと止まる時もあれば、うん、その後言われた後にニヤって笑いながらバタンと倒す時もあって。
わかる。
こいつマジでもって思う。確信犯はあかんやろ。
そうそう、確信犯よな。
どう。
めっちゃわかるわ。
めっちゃ悪い、めっちゃ悪い顔すんね。30代みたいな顔して。ビチャーこぼして。キャーキャーって笑うっていう。
でもあっちでな、反応しちゃったら余計楽しんじゃうもんな。
う
ん、
そうそうそうそう。
難しいよな。そうなんよ。
あと、なんか同じような話やけど、
うん、
待てって言うときに、うん、俺がついつい、ウェイウェイウェイって言ってしまうよ。その、
あ、英語で？
ほら、あ、そうそうそう、ウェイウェイウェイ。あの、やっぱほら、ネイティブやからさ、ついつい出ちゃう、ウェイウェイウェイ。で、手を、こう両手を前に出して、うん、その外国の人みたいにこう、うん、ウェイウェイウェイってやるよ。
あ、そんなや
つかな？ってやったら、なんか映画とかで思い出してみて、うん、なんかその、うんうん、銃突きつけられて、
あ、ウェイウェイウェイ。
っていう時に、ウェイウェイウェイってこう手を前に出して、こう、うん、ウェイウェイウェイ、うん、待て待て待てみたいな字幕が出るやつ。
うんうんうん、
っていうのを、なぜか俺やってて、子供に。
うん。で、子供したら銃で持ってんの。
そうそう。でも、なんかそれこそ、あの、さっきの話じゃないけど、うん、飯食ってる時に、うん、なんかこう、お皿ごとこうガシャって、行きそうな時に、うん、ウェイウェイウェイっていうのをやったりするんやけど、うん、子供なんか謎の覚え方してしまって、うん、ウェイウェイウェイって子供に言ったら、子供もなんか、ウェイウェイウェイっつってこう手をこう大きく振り回して、うん、結果もう食事の食器がビチャビチャになるっていう
奥さんバチギレ
バチギレ
わかるわ。
そう
そうな、
いや難しい、コミュニケーション取れるようになってから初めてコミュニケーションの難しさ感じた。
うん、そうなんや。
鬼かわいいけど、
鬼かわいいけどね。
うん、
じゃあもうでも今後さ、また
うん、
アメちゃんの息子が言葉少ないと思うから、
うん、
今後言葉を覚えた時のために、
うん、
今の俺の息子が喋ってる言葉を翻訳するクイズしていい？
いいよ、なそれ、うん、いいよ、つってもったものの、うん、
ご飯中に、
うん、
息子が、
うん、
にって言いました。
はいはいはいはい。
にってどういう意味でしょうか？
人参。
違います。
大きに。のに
違います。いや、ちゃいます。
ちゃうね、いらんね、関西弁で返さんで。に、
うん、
おかわり、2杯目くらい、2杯目くらいのに。
なるほど、違います。
に、うん、に、つ、ヒントくれ、ヒント。
ヒント、食べ物です。
食べ物ね、にしん。
違います。
に、にら、にら。
違います。
でもさっきので言う
と、トーマス
がまあやったから。
2から離れよ。うん、離れ
よ。ちょっとノーヒントだけど大丈夫？
バナナがまあやったよね。
あ、その、あ、な、な、何？その暗号的なやつね。赤さたな、はーまーが2段、2段やから、2は赤さたな、うん、2で、み
ー
で、
雨ちゃんもね、
まあ、
普通に食べ
て、さ、し、し、し、し、しいたけ、しい
たけ。なけない。ヒント、黒い食べ物です。
黒い食べ物。
に、
黒、
ご飯を指さしながら、ご飯を一回指さ
し、海苔。
正解、すごい。
なんじゃなんじゃこのクイズ。ご飯を、ご飯に合うもの何かって答えさせるクイズやんけ。なんか全然満足感ないわ。
じゃあ、
うん、2問目いく、今の俺のフィードバックやったのに。うん、
じゃあ息子が、
うん、
車に乗せるわけですよ。あの、チャイルドシートにね。ほうほう。チャイルドシート嫌がって、
うん、
こっちに向かって、
うん、
あっちゃあっちゃって言うんや。
はいはいはいはい。
どういう意味でしょうか？
バック。
バックしろってこと？
そう。バックバックバックバックバック。
ウェイウェイウェイウェイ。
そうそうそうそう。危ない危ない危ない。当たる当たる当たるみたいな感じの。
違います。
あっちゃあっちゃ
あっちゃあっちゃあっちゃ。
車乗りながらやるの？
うん、もうチャイルドシート。車はね関係ない。チャイルドシート。
あ、わかった。
からの、
ああ、チャイルドシートの座り心地悪い。
チャで止めるんや。
あっちゃあっちゃあっちゃあっちゃあっちゃあっちゃみたいな。
そう、チャイルドシートの座り心地悪いから、
うん、
隣に座ってる奥さんに向かってあっちゃあっちゃって言って手を広げて、
うん、抱っこ抱っこ。
正解。
何やろ、なんか全然全然満足感ないようなことです。
やめとか、カットしようか。カットカットカット。
あっちゃあっちゃあっちゃあっちゃ。
本の紹介しようかな。この
ほう、
ヘンテコノミクスって知ってる？
知らん、初めて。
前紹介したっけ？してないか。
うん、してないしてない。
この前、予想通りに不合理っていう経済学、行動経済学、アメちゃんが好きそうって出てて、
はいはいはい、うん、
それ読んでる途中でちょっと漫画の方の、行動経済学の紹介されてる本があって、
ほう、
こっちの方がさらっと読めて結構紹介しやすいかなと思って、うん、これ読み終わったんで、
ほうほう
ほう、うん、ちょっと面白かったなっていうポイントを紹介しながらアメちゃん突っ込んでもらえたらなと思うんやけど。
OK
OK、
初めてのオーダーやけど突っ込めばいいよな。 OK、
そう、あるあるみたいな。でもアメちゃんも、
うんうん、
俺なんかこういうの心理学かなと思っててんけど、
あ、
これ行動経済学ってまだ心理学と違うんやっていう、う
ん、どうなんやろうね、なんか経済学なんやろうね、うん、多分ね。
でまず、うん、まあ簡単なは分かるわっていうのは、
うん、
保有効果って知ってる？
知らん。
まあ、名前の通りなんやけど、
うん、
名前から推察するにどういうことやと思う？保有効果。
クイズ形式やね今日は保有効果は、
うん、
持つと、
うん、
捨てられなくなってしまうみたいな。
そう、一度手に取ったものは手放したくなくなる。まあ、捨てるというよりは、同じ価値のものでも、
うん、
元から持ってる方が
価値が高く見える。
価値が高くなる。例えば間違って本を2冊買っちゃいましたと。
うん、
でもともと1冊持ってたよね。
うんうんうん、
でもう1冊が届いてきてしまったんよ。
うん、
でもう2つの全く同じ本があって両方新品で、
うん、
ってなった時に、
うん、
もう1個まあ友人にあげるとしたら絶対後から来た方をあげろよみんな。
うん、
1回手に
絶対ではない。
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 言い過ぎた。
うん、
そう、後から来た方を、まあ、一度手にしたものは大事に感じちゃって全く同じ価値やけど、
へえ、面白いね
みたいな、まあ、行動経済学の一つ、保有効果ね、
うんうん、
あとはね面白いなと思ったのは、まあ、これはよ、まあ、有名なんやけどアンダーマイニング効果っていう名前聞いたことある、う
ん、名前聞いたことある
やんな。これまあ名前では聞いたことあったけど何のこっちゃわからんかったんけど、
うん、
これは報酬が動機を阻害するっていうので、
やった、
知ってる、
やったやった、っていうかっていう本読まされてレポート書いた、
うん、あ、そうなんだ、
大学の時、うん、
どんな感じやった、どういう内容、
あ、なんかその動機づけについての本で、
うんうん、
だから報酬は結局、
うん、
動機づけにとって害悪でしかなくて、
うん、
内発的動機づけしか価値はないんだぞ、うん、みたいなことが書いてあった。
あ、そうそうそう、
うん、
内発的動機と外発的動機、まあ、
うん、
報酬がいわゆる外発的、外からの報酬、まあ、動機与えられるもの、うん、でここで漫画で紹介されてるのは子供たちが塀に落書きして、うん、めっちゃ困ってたおじいさんがいて、うんうん、毎回コラーって言っても、うん、面白がって落書きしちゃうけど、
うん、
もうある日を境に落書きして、うん、した子たちに対して、
うん、
お小遣いあげるよありがとう書いてくれてって言って毎日毎日落書きするたびにお小遣いあげて、
うん、
で急に、まあ、お小遣いもちょっとお金なくなったからあげれなくなったって言ったら、
うん、
もう全然もうそっから落書きつまんねってなって、
うん、
まあ、書かなくなったみたいな、
いい事例ですね、
うん、面白いね。
いい事例ですね。うんうんうん。
とかとか、あとはね、まあこれは知ってる、あ、まあ有名なやつからいくと、
うん。
まあ名前からわかる、極端回避性。
うん。うんうん。心理学やね、でも確かに。なんか知ってるわ。
そうやんな。なんか重なってるのか。
いや、重なってる重なってる、うん。心理学ってあれ、学問のようで学問でないからあれ。
あ、そうなんや。
うん。
もう完全に心理学よね。統計学、
そう、うん、
極端回避性、
社会心理とすごい似てると思う。
もう真ん中のメニューを選びたがるってやつですね、どうしても。
質問し調査で1と5をなかなか丸つけにくいってやつね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、この漫画で紹介されてるのは、まあ3人組のおばさんたちがいて、いつも行きつけのランチで、うん、まあ、A ランチが2000円で B ランチが1500円やと。
うん、
まあ、B ランチの方がお得やから、うん、まあ、みんな B ランチってやっててんけど、でももっと店側は A ランチ売りたかったから、
うん、
さらにすごい S ランチってのを作って、
うん、
もっと高くて、
うん、
いいやつ、 で、すると、うんうんうん、おばさんたちは今まで頼まなかった A ランチを頼み始めたみたいな。
それマジでそうよね。
うん。
あの
真ん中選んじゃうよね。
いやマジであの飲食店のさコースもそれで設計されてるよね。
うん、そうやね、うん。だからこれ読んで思ったのは、あ、だからこれなんで読もうと思ったかっていうと、そのいろいろ世の中でハックされてること多くて、多すぎて、
うんうんうん、
それをちゃんと把握してうまい、なんかもっといい合理的な選択できたらいいなと思って。
うんうん、
世の中こういうハックが溢れてるからね。
それ面白いね、その本。
面白い。そう、ヘンテコノミクスという本なんで、またリンク貼っときますが。あとはね、まあ、アンカリング効果とかは有名。あ、まあこれは、効果の名前は書いてないんだけど、
うん。
社会規範と市場規範っていう2つの規範で僕らたちは生きてて、
ほう、
それを、まあ、分かりやすく説明した漫画で、
うん、
保育園の、まあ、アメちゃんとかも子供を保育園に、今も、
うん、
まだか、保育園は。
保育園 毎日送ってってるよ。
送ってる、うんうん、保育園って、まあ、遅れたら、うん、あんま良くないとかあるじゃん、
うん。
ちゃんと6時までに迎えに来てくださいよ。
あ、そうね、そうね。
お迎え。
うんうん、
で、この漫画では、まあ、6時にちゃんとお迎えに来てくださいよって言っても、ずっと、あの、迎え遅れちゃう人たちがいたと、4人ぐらい。
はいはい。うん、
どうしようかなって保育園悩んで、うん、ちょっと罰金制度を設けましょうって。
うん、
もう今まで遅れてたから、ちょっと罰金、まあそんな儲けるとかつもりはないけど、せめてちょっと、うんうん、あの、これを導入することで、まあ、もうちょっと遅れないようにしてほしいなって思うんで、うん、6時を過ぎたら、まあ、500円いただくことになりましたっていう罰金制度設けたら、
うんうん、
次の日から他の人たちもどんどん遅れるようになって、
うん、
っていう逆効果だったよっていう話。
うんうんうんうん。
で、これが、わかる？
うん。
そう、今まで、うん。
払ったら許されるってなっちゃったからってこと
だよね。そうそうそう。うん、そう。で、今までは、まあ、モラルでなんとかやりくりしてたと。
うん。
6時までになんとか行かないと、まあ、人の目もあるし、まあ、迷惑もかけちゃうしっていう社会規範で動いてたんだけど、
うん、
罰金とかお金を持ち込んだ途端、まあ、市場原理というか、
うん、
まあ、社会モラルがなくなってしまい、まあ、お金でいろいろ比較するようになってきてしまったっていう、
うん
う
ん、
これも構造経済学で、まあ、もう一つの本に書いてて、
よくある、うん、あの3回まで4回欠席したら単位与えませんよは、うん、3回まで欠席していいっていう意味になっちゃう
からね。そうやね。それもそうやな。
いや、だから高校時代、
うん、
15回遅刻したらもう退学になるみたいなルールがあったんやけど、うん、1年に、うん、毎年14回遅刻した
マジギリギリやん。
マジギリギリ。
ちょっとでマジミスと終わるやん。
いや、そう、あれ、あと1日あの欠席したら留年っていうのをのギリギリまで俺は留年、あの欠席してた。
やばいな。あとはね、これほんと面白いねんけど、まあ損失回避の法則とかかな。まあ、人は目先の損を嫌う、うん、まあこれ心理学だと思うんだけど、
うん、
まあ、この漫画の中で言われてるのは、
うん、
まあおじいちゃんがとある遊びでお年玉を子供にあげるときに、
うんうん、
ポチ袋10万円確実に入ったものか、うん、20万円が入ってるか0円が入ってるかの2択から選ぶもの、
うんうん、
どちらかを子供に選ばせるみたいなやったよね。
うん、うん、
アメちゃんとどっち取る？
でも間違いなく10万円。
10万円ね。まあ、うん、ほぼそっち側が メジャーやねんけど、うん、みんな確実に10万円が欲しい。まあなぜなら20万が0やったら0の時何ももらえないから、
うん、
確実に10万もらえる方がいいと、
うん
う
ん、
っていうのはまあ分かるねんけど、
うん、
例えばその子供がちょっとおじいちゃんの大切なものを割っちゃいましたと、
うん、
花瓶とかを、
うん、
そこのおじいちゃんはもう一度同じパターンで、
うん、
1つのポチ袋、
うん、
3つのポチ袋があって、1つのポチ袋には確実に10万円払わないといけない請求書があると、
うん
うん、でもうパターンは、もう1つのパターンはどっちか、
あるな、
マイナス20万円の請求書か0円の請求書
ある、ある、
やったらどっち選ぶ？
0円
そう、
0円じゃ、
そうだよね。で結局だからここで言うと、まあ 確実に10万円なくなるか、
うん、
まあワンチャン0円になるけど、もしくは20万円払うことになる、
うんうん、
やったらみんなその2択の方選ぶよね。
うん、
うん、
いやでも夢やんなこれはマジで、うん、
損失回避の方、まあ法則、うん、
すげえ
わかるよね。
改めてそう改めて聞かされるとうーってなる。
いや面白いこれは。あー確かにあるっていうのがめっちゃ多い。
いかに自分がデメリットに振り回されてるかというかリスクに振り回されてるかという
。面白いよな、うん、そう結局20万円の方引いちゃったりするからね。
うん、そう
そうそう、
あの、
うん、
マージャンでさ、
うん、マージャンとか言いそうやった。
いやあのこれマジであるあるやと思うけどさ、うん、マージャンでめっちゃ負けてる時に、
うん、
その負けた最後の局で 4茶取った時に、うん、もう1回って絶対言う。
言うな。
でめっちゃ得してる時に、うん、もう1回って絶対言わへんや、
うん、
でそっちの回数で言うと絶対負けてる時のもう1回の方が多いや、うん、負けを取り戻したいっていう、うんうん、これ損失回避候補やな、
まあ、ギャンブルにも関わるな全部これは。
うん、いやめっちゃあるなと思った、その負け分を、うん、負け分を取り戻すみたいな。
あとはね、
お金はかけてないけどね。
注意書きね。
そうそうそう、競技マージャンやから。そう、
あとはまあ無料がすごい判断を狂わせるってやつ。
うん、
無料にした途端人がもう合理的に判断できなくなっちゃうよね。
うん、
っていうのがまあここの漫画では、
うん、
まあ夫婦がランチしてて、
うん
まあ、これで900円はリーズナブルだなってランチしてたよね。
うんうん、
じゃあ2000以上注文されたお客様は駐車料金600円がタダっていうのを見つけて、
うんうんうん、
あじゃあ今自分たちは900円かける2で1800円だからあと200円分食べれば駐車料金600円がタダなんだ、うん、みたいな、
うんうん、
でコーヒーとか400円の頼んで2200円になった、うん、あじゃあ、うん、3000円でさらにランチ券がタダだよみたいな、どんどんなんかタダに巻き込まれていくみたいな、タダってなるだけで判断が狂っていくっていう話で、
うんうん、
これはもう一つの予想通り不合理の本の方がすごい、まあ、詳しく書いてるんだけど、
うん、
無料がいかに恐ろしいかっていう、振り回されてるかっていうのがもうすごい行動経済学では特に取り上げられてるね。
なるほどね。
うん、
あのソーシャルゲームの、
うん、
原則無料でお遊びいただけますみたいな。
無料ただほど高いものは、ねうん、ないからね、そう無料が面白かったよなこれ。あともう一つぐらいとこかな。
うん、まあ、全部詐欺に使えるよね本当に。
ほんまにそうなんよね。
うん、
まあ、これ有名な感濃度低減性かな。
うん、
で
何それ何それ、ま
あ、これ言ったあ言ってないかな、まあ、あのある時まあ、アメちゃんが、
うんうん、
駄菓子屋さんに行って、
うん、
まあ、お菓子100円なんか好きなチョコが100円で売ってましたと、
うん、
けど 50m 先にそのチョコが90円で売ってたら、
うんうんうん、
まあアメちゃんはまあ 50m 歩いて90円で買いに行きましたと、
うん
うん、けど次の日アメちゃんが、うん、まあ1000円の何か本を買いに行った時に、
うん、
50m 先に990円の同じ本が売ってたと、
うん、
その時はまあその場で1000円で買っちゃうみたいな、
うんうんうんうん、
結局感濃度もう感じる度合いが母数によって変わっちゃう、うん、同じ10円なのに、
うんうんうん、
っていう話。
それはよくあるよね。
ある
結婚式してて、うん、お茶漬けつけたらプラス10万円ですって言われた時のまあ10万かってなるやつも
な。なるそう。恐ろしいよな。
恐ろしい。
まあそれこそアメちゃんね、家買う時とかね。
そうそうそう。あでもだから 4L やったら500万積んだら 4L かみたいな、その。
そう。
いやいやいやいやってなる。年収のみたいな感じ。
面白い。いやでもほんまにあるあるが書かれまくってる。
いやそうだからまあそもそも、うん、その感濃度低減効果がで大事なのは、
うんうん、
母数の大きい取引は一般市民しちゃダメよっていうことよね。
ね、慣れ、まあ慣れてないしね。
そうそうそうそう。
そうっていうのが書かれてる面白い本なんで、このヘンテコノミクス、ね、また後でリンク貼っとくけど、
すごい面白かった。
サクッと読める。しかも全部ね漫画で書かれてるから、すごく分かりやすい、
うん、おーってなるよね。心理学部を、うん、もう心理、まあ、内容全て忘れてるから、
うん、
ほぼ多学部やけど、
うん、
そんな俺でも今面白かった。そうそう、今聞いてて。
あ、ほんで最初のアンダーマイニング効果って、その外的報酬がモチベーションを阻害するってやつ、
うん、
これ面白かったけど、その事例が書かれてて、イチローが国民栄誉賞を辞退したっていう、
うんうん、
でイチロー自身がそれ言ってるよね、
うん、
もう国家から表彰を受けるとモチベーションが低下するのではと懸念しているっていう。
面白い。
面白いよね。
うん、
だからもう外的報酬をもらいたくないと。
イチすごいな。
すごいねこれ。
まあでも仕事でもそうよね。だ、いかにあの給与をもらうために働くことがあんまり合理的ではないかという、う
ん、まあもともと給与を高くしたいんや、市場原理で働、まあ、市場の規範で働いてる分にはいいんだけど、結局そういう規範で働いてる人たちは、まあ、お金が高い方に流れていくから、会社としてはなかなかコストかかるよね。お金上げていかないと。
そうね、
そうね、うん、っていう面白い本でした。
買ったわ今。
買った、
まんまと。
面白いよ。サクッと読めるからちょっと読んでみて
ね。うん、
うん、
この前ね、
うん、
会社のヒトラーと一緒に、
うん、
J リーグの試合見に行ったんよ。
おお。
J2 かな。
うん、どんな感じなの今って。
で今ってどうなってるかっていうと、
うん、
まあ人は半分ぐらい、半分以下なのかな、半分ぐらい、うん、普段の半分ぐらいで入ってて、
うん、
でなんかお酒もほぼ売ってないのよ。
ああそうなんや。
そうで、ご飯は多分売ってんねんけど、お酒売ってなくて、うん、でなんかその声出しての応援は禁されてるから拍手とかだよね、うん、
だから
いいプレイしたらわーってみんな拍手するみたいな。
ああああ。
でまあ行くやん。でもともと俺サッカーは好きないけど J2 はあんま詳しくなくて、
うん、
誘われて行ったんやけど、でなんかあのバンバンバンってそのうまいサッカーして、
うん、
でいいプレイ出たらふわーって拍手が起きて、うん、でその以外はなんかシーンとしてんのよ、
うん、
実況もないから、
うん、
クラシックコンサートみたいやって。
ほんまそうやね。なんかフィギュアスケートとかもある、ね、うん、
そうそうそう。だから楽しみ方がさよくわからんくなってきてさ。
そうやな。
でももはやさ臨場感を阻害したらさ、サッカーなんてテレビで実況付きで見た方がわかりやすいに決まってるやん。
確かにね。
って思ってて、そう、
うん、
あれはきついなと思って、
うん、
で試合バーってなって、うん、で勝ったんよそのホームのチームが、
うんうん、
でホームのチームが勝てまでクラシックコンサートみたいなのに買った瞬間ビクトリーって出て、急に大音量のなんか EDM みたいなのがドゥンドゥンドゥンドゥンって流れてなんか攻めてものみたいな感じだったんです
よ。そこは調整できんかったかな。
ただもう温度差がさ、もうこっちはもうクラシック見終わった後にさいきなり EDM 聞かされてるからなんかおおみたいな感じになって。
へ
え。いや難しいね、
それは、
うん、
そうやな。野球とかも同じ感じなのかな。
野球はビール売ってるらしいね。
あ、そうなんや。
うん、なんかまあそこは多分その各協会とかでの判断になるから、
うんうん、
まあ厳しくやってるんやろうと思うけど。
席同士も離れてんの、そしてサッカーは。
いや、あんな J2 やからそもそも満帆には入ってなくて、
うん、
でもそれでも多分あの離れてた基本的には。
へえ、確かにきついね。悩ましいね。
うん、一言で言うとめちゃくちゃ眠かったよ。サッカーうまいのに、まあ、
そうなるよな、うん、しかもまあテレビとかの方がよく見えるしな。
そうそうそう
そう確かに。
なんか反対のゴール側の時マジで見えへんから。
そうやんな。
うん、サッカーは見方がちょっとまだ分からんな。
うん、確かにちょっと厳しいねそれ
ね。盛り上がってさみんなでおーみたいなことさ、うん、日本代表戦みたいな感じでやるのが多分楽しいから、
うん、 今もスポーツバーとかはどうないんやってんのかな、スポーツバー
やってんじゃない、もう飲食店はやってるやろうから、なんかその
そっちとかで見た方が、あんま声
出さないでくださいねみたいな、
まあでも盛り上がってるよね。
いやてかそれで言うともう家で見た方がいいダゾーンかなんかで家で見るのが一番サッカーをよく見れる多分。
確かに、まあ友達とかとね、そのそれこそズームとかつないでね、
そう
一緒に見たりするのは楽しそうよね。
そうこの前代表戦やってたやん、あのカメルーン対日本で。
あそうなん、
うん、それとかちょうど、会社の人だとたまたま、うん、麻雀の競技麻雀の日やったから、
うん、
麻雀してて、したら代表戦やってるっつって見て、
それが一番楽しいやん。
そう。ただもう案の定みんななんか雑に捨てて振り込まれる、振り込みするみたいなことになってた。
ゴールローンみたいな。
そうそう。あ、まあ、0-0やったから、大した被害にはならへんかった。
いやそうやんな、でも。そういう楽しみ方やな、きっとな。
そう。で、その J2 の試合見に行った時も、
うん、
その一人がもうすごいちゃんとエンターテイナーやから、うん、あの顔にペイントするために絵の具とか、
うんうんうん、
絵の具と筆とか買ってきてて、
うん、
でもクラシックコンサートすぎて、あの得点してる時とかも、うん、入ったーってなってんねんけど、うん、その人普通に俺の得点全く見ずに俺のほっぺにこうちょっと待ってなーってこう、まあ、マウスペインティングしてて、まあ、フェイスペインティングかなんかもう目的見失ってんねん、もうフェイスペインティングをする人になってて。
そうやな、まあお家で楽しむのが、
いやだから逆に言うとその各球団とかはめっちゃ大変やと思う今、うん、
大変やろな、
うん、
どうしたらいいか、
お客さんをこう
考えてるやろな、
そう呼び込む術があんまり取れへんからもう、
うん、
いやでもねちょっとスポーツ観戦面白いから本来盛り上がって、う
んね、盛り上がりたいよな、ね、もっとな、うん、大人数で
そう
臨場感ありながら盛り上がる何かが欲しいけど今は無理やからな。
BGM つけてほしいんやけどな。
あサッカーに、
サッカーに
だからそのあれか、相手チームのとこ行った時にめっちゃすごいあの戦闘シーンみたいなBGM、
そう
グラデーションかかってくるの。
そうそうそう、
ボールの位置で。それ面白いね。
で、SE みたいなのが入って、あの、弾いた時にピキンみたいな感じになって、ジュンみたいな。
相手に呼ばれるな。
そう。
でも面白いな。サッカーのボールの位置で、あれやな、相手のチームとこっちのチームの BGM のグラデーションかかっていく感じ。
そうそうそうそうそう。
おもろいな。そういうのだったら楽しいかもね。
まあ、ただデメリットとして選手間での連携が取れへんっていう。
うるさくなるもん
ね。些細なデメリットがねんけど。
確かに。そんな感じだよね、今ね。
ね、大変そうでしたという、そんなお話。
なるほど。
うん。
じゃあ、そんな感じかな、今回は。
うん、いっす。
はい。
こんな感じですかね。
じゃあ、今回はこんな感じで終わりますが、まあ、いつも通り。
はい。
この番組ではツイッターもやってますので、ハッシュタグよもやも FM または、うん、よもやも FM っていうアカウントもやってるんで、この番組の概要欄とかにリンクが貼ってるんで、フォローしていただくとか、ツイートしていただいたりすると、すごく嬉しいです。あと、お便りも募集してるので、ちょいちょいお便りもらえて、すごく嬉しいです。
お便りがあるかないかで、我々の話す内容のテンションとクオリティが大幅に変わってくるので、
ね、やっぱりこういう生活してると1週間とかで収録してもネタがないという致命的なね、基本雑談テーマなんでね、
作ってかなあかんねんけどな、
作ってかなあかんねんけどね、
うん、
なのでお便りとかもらえるとすごいそっから話広げていくんで、もらえるとすごく嬉しいです。
お願いします。なんか本当になんかちょっと時間を募金していただくみたいな、そんな感覚で
有効活用させていただきます。
施しを我々に
ぜひ何度いただいてもいいんで、
すぐ群がるんで、
お気軽に
お便りには
お願いします。はい、てな感じで、
はい、
終わります。
おいっすおいっす、
ここまで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ほなまたね。
またね。